レイナブワールド。始まりました、レイナワールドの博士になりかけのレディオ、通称博ラジです。イエイイエイイエイイエイイエイイエイ。あっという間に3月後半です。早いですね、本当に早いですね。年度末ですね。ついに花粉がやばくなってまいりましたね。皆さん大丈夫ですか？もう花粉がひどすぎて顔がかゆいっていう声がね、ちらほらちらほら聞こえますけど、私はですね、舌下免疫療法っていうのを、やってるんですけど、それで結構平気になってたんですよね。なんですけど、ついにもう我慢できなくなってきました。なのでちょっと鼻声かもしれない。でもね、毎年ゾンビのようになってたので、なんか熱出して寝込むみたいな、そういうレベルだったんですけど、そういうのがなくなって、普通の花粉症薬を飲むだけで人間生活を送れるようになったのは今年が初めてです。イエーイ。嬉しい、嬉しいです。人間になれた。はい。だからね、なんかやっぱりアレルギーって免疫のバグなんだなーって思い知らされてます。だってあの舌下免疫療法って、杉のエキスをね、舌の下に入れてラムネみたいに舐めるっていう療法なんで、やっぱり免疫のバグなんですね、アレルギーはって思います。さて、今回もメインパーソナリティを務めますのは私、レイナワールドです。東京大学大学院理学系研究科の博士課程でミツバチやゴキブリの脳の研究をした後、今は腸の研究をやりながらシンガーソングライター、モデル、タレントとして活動しています。そしてサイエンスコミュニケーターとしても活動しておりまして、科学教室のお仕事をさせていただいてます。埼玉県富士見野市の公共施設でエコラボという子ども向けの科学教室を定期で開催しています。そして自然観察園もプロデュースしています。この自然観察園、ゆる虫の森で腸の生態調査を行っています。 YouTube にも力を入れてまして、更新最近もう毎日頑張っております。ダイエットのこととか活動のこと、科学教室でやったような科学実験のやり方、私作詞作曲の楽曲生き物観察、そしてこのハカラジの YouTube 版ハカラジチューブも始まってます。ぜひ見てチャンネル登録してほしいです。ローマ字でレイナ、英語のワールド、合わせてレイナワールドと検索してみてください。レイナワールドチャンネルでも出てきます。チャンネル登録者数どんどん増えてるので、よろしくお願いします。簡単にレイナ東大と検索しても私の情報は出てきますので、ぜひ公式ホームページ X、 インスタグラム、 YouTube、 TikTok チェックしてみてください。やっぱり花粉症で鼻が詰まってるので噛みがちですが、ちょっと許してください。そして今回はアシスタント MC の朝日奈香穂ちゃんは多忙によりお休みでございます。多忙ですね。彼女も年度末でちょっと大変みたいです。で、レイナワールドですね。前回も告知させていただいたんですけれども、最近かなり活動しておりまして、ファンクラブとサブスク限定のファースト写真集、理論上の G っていうのをリリースしております。大好評すぎてですね、何回も重版してまして、何回も吸ってます。なので、もう大感謝なんですけれども、ちょっと発想が遅れるかもしれないです。すいません。楽しみにお待ちください。本当にありがとうございます。そして、実はですね、アパレルのお仕事も始めまして、もうすでにご存知の方はたくさんいるかもしれないんですが、ついに、オリジナルアパレルのパピリオユリシスっていうのを立ち上げましたと。はい。オリジナルブランドでございます。まさかの。いろんなところからおめでとうと言われてすごい嬉しいんですけど、まあまだ販売は開始してないので、4月になると思います。まだちょっと準備中なんですけれども、ユニセックスのものから女性のものまで幅広く扱う予定になってますので、男性のファンの方もぜひ買ってほしいなと思ってます。女性のものはもう一から生地から選んで、もう何屋さんですかっていうぐらいもうなんか服飾学生みたいになってます。もうやたら生地とか詳しくなりました。で、通販サイトは4月1 1日になると思います。オープン予定してるので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。このパピリオユリシスって、あの昆虫の服を売るっていうテーマになってます。もう虫を広めたい、じゃあどうしよう、タレント活動だけじゃ足りないぞって思った時に、あ、服売っちゃえみたいな感じですねで服を売り始めました。よろしくお願いします。それではそろそろ私の楽曲を聴いていただきたいと思います。それではレーナワールドでシュードジーンお聴きください。
知っとった？豊橋の太平洋岸には表浜って言って広い砂浜が広がっとるじゃんね。夏には赤ウミガメが卵を産みに来るだに。絶滅危惧種だもんで、豊橋市や地元の中学校が保護活動をしとるだに。すごいら。素敵な自然に触れられる豊橋市にみんなおいでん。
レーナ天帝のゆるい科学ニュース。
レーナ天帝のゆるるるるるるるい科学ニュース。今回はですね、有性不燃、まあ無花粉ですね、の杉春菜を開発しました。花粉症対策品種の充実に貢献という花粉症の私には大変嬉しい大大大大大ニュースでーす。もう鼻がズビズビ、さっきも鼻をすすっていたんですが、もう嬉しい大ニュースということでちょっと紹介していきたいと思います。この成果は静岡大学農学部、あと静岡県の農林技術研究所森林林業研究センター、それから神奈川県も関わってるんですね。神奈川県の自然環境保全センター、そして国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所っていうとこですね、の材木育種センターっていうところの成果になってます。特にこれ論文が出たという話ではなくて、あの品種を開発しましたっていうあのニュースなので、今回はちょっと論文、あの雑誌がどうのこうのっていうのがちょっと出てこないので新鮮かもしれません。そして、花粉の出ない有性不燃杉、通称無花粉杉っていう個体を選抜して、またその選抜個体を春菜と命名して、で森林総合研究所が設置する優良品種技術評価委員会に申請して、優良品種無花粉杉品種として評価されましたっていう内容になってます。まあ、登録したというか評価されて、これが、まあ、無花粉杉品種として立派なものだよっていう成果ですね。なので、まあ、論文ではないんですけど、ちゃんと認められましたという内容になっております。で、杉花粉症はですね、日本における深刻な社会問題の一つですね。私も重症の花粉症に悩まされてきました。本当に。もう、ひどいもんですよ。で、花粉の出ない無花粉杉品種の開発と普及っていうのは、やっぱ花粉の発生源対策として極めて有効だと期待されてきたと。でも、実は現状では、その、無花粉杉の品種ってすごい数が少ないそうで、遺伝的多様性の確保っていうのと、新たな品種を開発するための、その、まあ、育種って育てるに種と書いて育種なんですけど、育種素材として、無花粉杉品種の充実が必要って言われてきたわけですね。まあ、要はいろいろ品種があった方がいいってことですね。それを増やしていこうっていう動きがあったと。で、そこでこの研究チームは、有性不燃という、正常に花粉を形成できないっていう現象ですね。有性不燃って、オスっていう字に、性別の性って書くんですけど、有性不燃っていうのを利用して、花粉が生じない杉の開発に取り組みましたということですね。で、杉の有性不燃って、一つの遺伝子の変異が原因で生じるそうなんですね。これ知らなかったんですけど。で、この有性不燃遺伝子を持つ個体同士を交配させることで作ることができますと。で、この研究では有性不燃遺伝子をまあ2セット持ってる。ホモ接合型ってまあ言うんですけど、それで保有する神奈川県の品種ですね。これ、田原いちごなのか、田原いちごなのか、ちょっとごめんなさい、わかんなかったんですけど、田んぼの田に、原っぱの原と書いて、田原いちごと、有性不燃遺伝子を1セットだけ持っている、ヘテロ接合型っていうのがあるんですけど、それで保有する静岡県の大井7号っていう、品種ですね、の人工交配っていうのを行って、で有性不燃かつ成長とか材質とか、これ通直性っていうのかな、木材においてそのまっすぐ軸方向にこう平行してる性質って書いてあって、ちょっとよく分かんなかったんですけど、まあ要はまっすぐってことですね。で、その通直な木材は強度や寸法が安定しているので、建築や家具のそういう構造部材 として好まれると。まあ、使いやすいわけですね。で、あとは挿し木、発根性って言って、まあ、挿し木にしやすい。挿し穂が土や水に挿して発根する能力のことなんですけど、それがちゃんとあるとか、あと、林業用品種として求められる性能にも欠点がない個体っていうのを選別していたってことですね。いろいろあるんですね。そんな、林業用品種ってね。いろいろ、要素があるってことですね。で、この家系、なんて言ったらいいのかな。この、まあ、品種みたいな感じですね。この家系は、2010年に神奈川県の自然環境保全センターと、静岡県の、森林林業研究センターが共同で作ったものなんですって。で、その後、静岡県の森林林業研究センターが、それらの性能を評価するための試験地っていうのを作って、育ててきたんですって。ずーっと。ずーっと育ててきて。で、2023年、まあ最近ですね、から静岡大学と、あと材木育種センターが、その調査とか統計解析とか、あとは無花粉であることの確認とか、そういうのを共同で行ってきて、で、まあ、有料な一個体の選抜ができたっていうことですね。すごい時間がかかってます、これ。で、この選抜個体を、その森林総合研究所、材木育種センターが設置する有料品種技術評価委員会に4機関で、まあ、申請しまして、晴れて2025年1月28日に開催された委員会において、有料品種の品種評価基準を満たしているよって評価されたということで。やっと無花粉杉できましたっていうことですね。おめでとうございますって感じですね。で、今回の品種申請にあたって選抜したその有性不燃杉の個体の名称を静岡大学内で公募したらしいんですね。そしたら合計106件の応募があって、で、申請者である、まあ、4機関で審査した結果、静岡大の理学部の2年生の星野由紀人さんで、星野由紀人さんがつけた、春菜っていうのが採用されたそうですね。で、これ、この名称結構面白いんですけど、春、今まで花粉症に苦しめられてきた時期に、なぎ、静かでゆったりと暮らすことができるようになる。それで春菜っていう、という思いが込められてるそうで、それめっちゃ面白いなって思いました。本当に、苦しめられてきたのが、なぎのように、おとなしく過ごせるっていうのはすごいいいことですね。で、今後、この春菜は静岡県等で、林業への活用のほか、既存の優良品種と交配させて、新たな無花粉杉っていうのを作るために、育種素材として活用するなど、杉花粉発生源対策に役立てていくことができると。まあ、神奈川県と静岡県の努力がね、約15年の歳月をかけて実を結んだということになりますね。本当に。花粉を作れない有性不燃の杉の品種は、まあ、いっぱいではないね。少なくとも、まあ、存在をしてるんだけれども、その遺伝子もある程度分かってるけども、実際に林業に使っていくにはもう少し品種の数が必要で、さらに増やしていくことが期待されるっていうニュースでした。日本の杉をすべてこういう品種に置き換えるのはまだまだかかりそうですけれども、応援していきたいなと思いました。それでは次のコーナーに行きましょう。
加藤かなものよりお知らせ。知っとった？豊橋は全国でも有数の筆の産地で、豊橋筆っていうブランドで売られとって、全国の書道家から品質の良さで高い評価を得とるだに。最近は書道だけじゃなくてメイク用の筆も作られとって、高品質だもんで評判がどいいじゃんね。すごいら楽しいどすごい豊橋にみんなおいでん。
虫でしりとり、虫りとり。このコーナーではリサナーさんと一緒に虫でしりとりをつなげていきます。リンゴ毒画から始まっていっぱい。島源五郎と続いてまいりましたが、今回はうから始まる虫。春が来るまで寝たきりマーモットさんから、うんもんすずめにしたいと思います。意外と出てなかったね。うんもんすずめ。 春が来るまで寝たきりマーモットさんですって。マーモットって最近流行ってますもんね。冬眠してるんだ。で、ウンモンスズメなんですけど、抹茶のような綺麗な緑色の柄が特徴のスズメガニになってます。あの、柄がね、すごい、あの、波打ってるようなというか、あの、抹茶が波打ってるみたいな感じの色をしてて、すごい美しい蛾なんですよね。なので、あの、見られたらとてもラッキーだなーって思います。私もね、ウンモンスズメ見かけると、わーって、やっぱ、あ、すごいって思いますね。すごい珍しい品種とかではないんですけど、美しいので、あの、いいなーって思いますね。さて、次は、ウンモンスズメの目から始まる虫の名前を私が考えたいと思います。それでは、次のコーナーに行きましょう。
エーナテンテーの科学相談コーナー。こちらでは皆様から寄せられた科学や身近な疑問に関する質問にエーナテンテーがお答えします。
それでは皆さんからのお便りに答えていきたいと思います。ラジオネームマッコウクジラさんからの質問です。ありがとうございます。昔から疑問で、蝶々ってなんで色が鮮やかなんでしょうか。鳥とかの捕食を逃れるなら地味な色の方が有利に思えますが、あの色をしているってどんな意味があるんでしょうか。確かにね、主な捕食者の鳥等の目が、人間との可視域かな、あのが違うので地味に見える。もしくはもともと蝶々が色彩豊かな花畑みたいなところから移り住んで退職の進化の途中なのかな、途上なのかなっていう質問をいただきまして、マコクジラさん面白い質問ありがとうございます。そうなんです、蝶の色について、これあのちゃんと意味があるんですよ実は。進化によって獲得してきたものになります。例えばあの地味な方が外敵から身を守れそうだと思いがちなんですけれども、鳥にまずいと認識させるっていう効果があるんですよね。で、一部の蝶には警告色といって毒が あると思わせる効果があります。実際にあのアサギマダラっていう蝶々なんかは体に毒を含んでいて、このアサギマダラの模様に似せる蝶々もいるんですよね。なんか、うわ、毒蝶だとか、まずそうって思わせる効果があると。これも進化によって獲得されていった感じですよね。鳥は鳥でね。鳥は鳥で、あの、あ、これはまずいんだとか、これは毒なんだっていうのをね、あの、進化の途中っていうか、あの、だんだんだんだんと、まあ、最初は学習だったんでしょうけど、あの、そういう風になっていったんだなって感じですよね。また、鮮やかな、紫色に進化することで鳥の目を攪乱することに成功した蝶も知られております。まあ、地味な蝶っていうのはそれはそれでいるし、外敵から身を隠すという意味があるんですけれども、日向を飛ぶような蝶は外敵の目を攪乱しているようなんですよね。で、もう一つ大きな意味合いがありまして、蝶同士のコミュニケーションに色が役立ってるっていうことなんですよね。で、あの、繁殖するために、あの、蝶が飛び回ってる時、仲間を見つけやすいっていう効果があるわけですね。あの、あ、同じ種類の蝶々だ、自分のパートナーだっていうのを見つけやすいっていう意味があります。なので、外敵の目を攪乱させる、繁殖に有利っていうこの二つの点で、蝶は鮮やかな色を進化させてきたと言えるわけですね。あとは、あの、毒蝶、あの、まずいよって思わせるっていう効果ですね。こんな感じでいかがでしょうか。さて、続いてのお便りです。ラジオネーム、ひでくんからのお便りです。お久しぶりです。小学生からの質問です。いつもありがとうございます。ゴキブリって殺したらメタンガス出るって言うんだけど、本当？という質問をいただきました。実は、ゴキブリは普段暮らしている時からメタンガスのおならをしております。衝撃の事実。15分おきにおならをしていると言われています。やだね。15分おきって結構ね、調べて分かったんですけど、すごいなって思いました。で、ひでくんがおっしゃる通り、殺しても18時間メタンガスが出続けるそうです。恐ろしいですね。で、原因は腸内細菌による発酵で、メタンガスを作っていると言われております。その腸内細菌がね。で、 温室効果ガスとしての割合も大きいなんて言われちゃったりしているんですよ。ゴキブリのそのメタンガスがね。で、牛のゲップとかもね、メタンガスを多く含んでて温室効果ガスとしての割合が大きいよって言われてるわけですよ。まあ似たような感じですよね。だからちょっとね、ゴキブリもメタンガス出してるんですねっていう。でもゴキブリだけじゃないです。いろんな昆虫だったり動物だったりがメタンガスを出しています。で、人間のおならにもメタンガスって含まれています。はい。さて、続いてのお便りです。ラジオネームはるみさんからのラブレターです。いつもありがとうございます。レーナさん、朝比奈さん、いつも収録お疲れ様です。何を質問しようかなって思って、ふと思ったんだけど、前に人面魚って言ったけど、アリさんとかハチさんとか蝶々にも人間に似た模様を持つムイムイさんって言ってるのかな？言ってたら面白いね。綺麗な模様の虫とかいるからいてそうな気もするけどね。敵が来たら見つからないように落ち葉に化けたりするムイムイがいてるけど、敵が来たら人間の顔に化ける虫とかいるかもよ。いないか。ということで、今日も姫のこと大好きだよ、はるみ。ということで、今回もはるみさん熱いラブレターありがとうございます。人面に似た昆虫実はおります。例えば面型スズメっていうガの仲間、確かムシリトリでも出てきた気がするんですけど、あの人面のような模様が背中についてます。人間のふりをしているわけではなくて、たまたま人面に見えるだけだと思うんですけど、面白いですよね。なんかそれで生き残りやすかったっていうだけなんだと思うんですけどね。それこそあの落ち葉にそっくりなコノハチョウっていう蝶もいます。本当に茶色い葉っぱと見分けがつかなくて、擬態がすごいなーって思い知らされる蝶々でございます。他にも蛇の目に擬態する蝶や蛾っていうのはたくさんいまして、驚いた時に目玉模様を出したりするあのアケビコノハっていう蛾がいるんですよね。羽を閉じてるとそれこそ本当に枯葉にそっくりなんですよ。もう葉っぱですかみたいな感じなんですけど、驚くと黄色地に黒の鮮やかな目玉模様で威嚇をするんですよ。結構鮮やかなのでびっくりしますね。まさに擬態と威嚇っていうのを持ち合わせてるすごい蛾だと思います。アケビコの葉、あの見つけるとちょっと嬉しくなっちゃってつまんざいますね、私。あ、いたって言ってちょっとつまんじゃったりします。はい、こんな感じでいかがでしょうか。さて、質問は次回以降もバンバン答えていこうと思います。どうぞ楽しみにしていてください。新規の質問は常に大大大大大募集しておりますので、レーナアットマークアッシュプロダクション .jp か SNS の DM までお送りください。お待ちしております。
加藤かなものよりお知らせ。愛知県豊橋市には路面電車、通称市電が走っとるだに。珍しいもんで鉄道ファンが写真を撮りに来るじゃんね。最近は夏はビール電車、冬はお電車って言って電車の中で宴会ができるだに。絶対楽しいで、豊橋にみんなおいでん。
さて、今回いかがだったでしょうか。蝶の色っていろいろあるよねっていう話になりましたけれども、まあ蛾もそうですけどね、目玉模様とかね、あのその辺がやっぱり面白いなっていうのが私の、まあ、蝶々好きに貢献してるというか、虫好きにちょっとなんていうのかな、あの興味が湧く理由になってるんですけど、そういうのを活かしたお洋服とか作りたくてアパレル始めたっていうのはありますね。やっぱ自然の美しさとか魅力っていうか、なんて言ったらいいのかな、そういうのを皆さんに伝えられて、そして手に取っていただけたらいいなーなんて思ってます。あの本物の蝶々プリントしたやつとかも作るので楽しみにしていてください。さて、市川うらら FM83.0MHz レイナワールドの博士になりかけのレディオ、楽しんでいただけたでしょうか。次回の放送は4月13日15時半から16時になります。ぜひお聞きください。メインパーソナリティはレイナワールドでした。この放送は加藤かなものの提供でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。